コリントの信徒への手紙の1の5回を続けていますが、コリントの11章、有名な箇所でして、主の晩餐についてのご指示ということで、コリントの教会で起こっている具体的な状況、症状を取り上げながら、主の晩餐というものが無意味なことになっていると、そこでは本当に深い和解と平和が印づけられ、主の祝福の最もその中心的な事柄が明らかにされている、その場所でこそむしろ争いとそれから仲間割れというような状況が起こっているという、そういうことに対して聖餐、主の晩餐に預かるということがどういうことであるかということ、主の聖典の言葉ということで紹介をして、そして今日27節以下のところでは、ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と土に対して罪を犯すことになります、だから自分のことをよくわきまえてこれに預かるようにっていう、そういう教えが書かれているわけです。で、こういうとこのところは聖餐週の旅ごとに繰り返し繰り返し聞いているところですから、私たちの耳を、まあ逆にあまり同じことが繰り返してその語れるときには耳を通り過ぎてしまいますので、逆にこのことが何を意味しているかちょっとあまりその考えないで聞いていることが多いと思いますが、少しこういう公開の機会ですので、少し丁寧に一つ一つの言葉について注意をしながら、ここで記されていることが何であるかと、私たちはどのようにそれを聞くかという、私たちにその語りかけられている言葉としてこのところを聞きたいと思います。で、聖餐のこれはそのコリントの教会の具体的な問題を取り上げていますけれども、私たちにとってもその聖餐をどのように預かるかということ、とても中心的な問題で、まさにここにおいて教会が教会として建てられるわけですから、そのことが私たちにとっても非常に身近な問題、遠い昔の遠いところでの問題ということは、これまた取り戻さず私たちの時代の私たちの教会の問題でもある。まさに日本キリスト教団はこの聖餐にどのように預かる、誰が聖餐に預かるにふさわしいかということを通して、まさにそのホットな議論がなされたところで、そういうことでその教会の再生というか、教会というものを本当に教会として立つようにという、そういう努力というものが自覚され、その中で戦いの中であるという、そういう状況でもありますので、ここで語られていることが一体何なのか、何よりもまずやっぱり御言葉を通して語られていることが一体何かということをしっかりと聞き取るところから、聖餐の正しいあり方というものをその考えることができるというふうに思います。で、今日のところは前23節から26節までは聖典語ということで、聖餐式の時に主イエスが私たちにその語られた、これは私の体であると、あなた方のための私の体であると、私の記念としてこのように行いなさい、また杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約であると、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいというふうに言われた、この聖典の言葉についてこの前学びましたけれど、そのことを受けてこの27節があって、したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりするものは主の体と土に対して罪を犯すことになりますという、そういう言葉、いわゆる警告がなされているわけですね。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。怖いことが語られてますね。この主の聖餐に預かるっていう、そのふさわしくない預かり方をするときには裁きがあるというふうに言ってるね。さらにその裁きっていうことで、そのためにあなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり、多くの者が死んだのですというふうに言って、具体的にその私たちの間 その病気やそれから死というふうなことは、それがそれ自体としてあるということよりも、その生産に正しく預かることがないというところ時にですね、その怨言をたどるならば、 その病気やそれから死というふうなことの縁起をたどるならば、こう死と正しくこう結びついていないと、生産において正しく結びついていないというところからそういうことが起こるんだという、そういうことが書かれていて、しかもその自分を私たちは自分をわきまえていれば裁かれはしませんと、裁かれるとすればそれは私たちが世と共に罪に定められることがないようにするための主の懲らしめなのですと。で、私たちはこう自分が病気になったり、あるいは自分が不調をになるときに、その原因はどこにあるかということをいろいろとその考えて、どうも食事の仕方が悪いとかですね、ちょっとその睡眠が足りないとかっていろいろその原因調べをしますけれど、その一番その根源のところでは、その主イエスキリストと正しく結びついていないというところに、その私たちの不調というものがあるんだと、こういう言い方をしているわけですね。で、しかもそれはそういうふうにして、その主が懲らしめをいただくことを通して、もう一度その帰るべきところに立ち返って生きることによって、世と共に裁かれないようにするためだと、こういうふうに語られています。で、そういうわけで、私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさいと、空腹な人は家で食事を済ませなさいと、裁かれるために集まるというようなことにならないために、その他のことについては私がそちらに行ったときに決めましょうと、極めて具体的な指示が語られていて、このところではですね、私たちはパウロの語り口を聞くときに、ここでは容赦のない言い方をしてますね。相手のことを少し気遣いながら、優しい言葉で語るというようなことではなくてですね、ある意味で厳然たる態度で、このところだけはしっかりと守らなければいけないという、そういうある意味で非常に強い調子、ちょっと高圧的とも思えるような、そういう調子でこのところは語られています。ということは、これはその教会が教会として、コリントの教会がコリントの教会として、本当にキリストの教会として生きるということのためには、これは揺るがせんできないという、こういう強い調子というのがこの中に含まれているんだと思います。で、それは私たちが聖餐礼拝において、聖餐に預かるということで、そこには何か人間の都合に合わせた、そして人間の考えに従った、そういうことなのではなくて、これは主が私たちに命じられることなんだと、そして主を本当に記念するという、そういうことの中で行えなきゃならないんだという、こういう強い思いというものが聖餐ということをめぐってあるのだということに、私たちは気づかされます。で、ここで結局問題は2つですね。これふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりするものは主の体と地に対して罪を犯すことになりますというふうに言われて、ふさわしいないままと、ふさわしさというのは一体どういうことなのかということですね。それから今度は、自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、主の杯から飲むべきですとか、自分主の体のことをわきまえずに飲み食いするものは自分に対する裁きを飲み食いしているのですとか、私たちは自分をわきまえていれば裁かれはしませんというふうにして、自分を確かめるとかわきまえるということは一体どういうことであるのかと、生産において私たちに求められているそのふさわしさと、それからわきまえということは一体どういうことであるのかっていう、そういうことがこのところで確かめられなければならないと思います。で、ここでパウロがふさわしくないままで死のパンを食べたり、その杯を飲んだりするという、そのふさわしさということが、どういうことがふさわしくなく、そしてどういうことがふさわしいのかということを考えるときに、ここでは明らかにコリントの教会の具体的な症例というのがここに現れているわけで、まず表面的に現れているふさわしくないあり方っていうのは、ここで前のところに出てきましたように、あなた方が教会で集まる際にお互いの間に仲間割れがあると聞いていますと、あるいは仲間争いも避けられないかもしれませんねというふうにして、仲間割れとか仲間争いということがあり、そしてそれは具体的にどういうことかっていうと、 なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからですと、あなたの神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのですか、私はあなたに何と言ったらよいだろうと、褒めることにしようかと、その点については褒めるわけにいきませんというふうに非常にこう明らかにことを書いてます。つまりその教会の中でこう生産にこう預かるときに、その生産というものが本当にこうキリストにあって一つとなるはずのその生産であるのに、一つとなってその共に一つの体としてこう礼拝すべき時であるのに、貧しい人のことを見くびる、ある者は勝手に自分勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるということで、それぞれがその自分勝手なその思いに従ってその生産に預かっているっていう、これがそのふさわしくない具体的な在り方としてこう記されていることはその明らかですね。でつまりそこでその生産に預かるということのそのふさわしさということは、それは取り直さずそのキリスト その体のこと、そしてキリストの血のこと、つまりキリストはそういうふうにこう私たちにご自身をご自身の命をその注いでくださって、私たちのためにその許しを与え、イエス様の命に私たちを合わせてくださるっていう、そうい こう深い祝福と、そしてそうい こう深いこう和解と平和のために私たちをその招いてくださっているのに、招かれた者たちがそれぞれがこう自分勝手に自分のためのキリスト、そして自分の心を安らがわせ自分を満足させるためのキリストに変わっていて、それだけにとどまっていて、本当にキリストの招きの中でキリストのものとして生きることから遠ざかっているという、そういう事態について、これをふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりするものっていうふうに、そういうふうにこう言われています。したがって私たちはそのふさわしくあるということは、私たちがその生産に預かるときにそこで預かっているものは、それはパンではなくて主のパンであり、主の体であり、血ではなくて、ブドウ酒ではなくて、それは主の血であるという、そのことを深くこうわきまえなければならないという、そういうことがその主のふさわしさということでその求められていることだということが、ここでこう分かるわけですね。これはまあ自明のことということにこうなるでしょう。しかしよく思い巡らしてみると、その生産に預かるふさわしさというものは、その人間にとってはその構造的なそのふさわしくないものになっていく、その危険性っていうか、そういうその傾向性っていうものが私たちの中にこう潜んでいるということがあると思いますね。つまり私たちが生産の時に預かるパンにしても、また私たちがその生産しの時にその分かち合うその杯にしても、それはそのキリストのその体やキリストの血とは似ても似つかぬものですよね。私たちが見るもの、そして私たちがその感じるものっていうのは、パンはパンにすぎませんし、ブドウ酒はブドウ酒にすぎません。私たちの教会ではブドウ酒ではなくてブドウ液ですけれど、そういうものをこう見て、そしてそれをそう感じて、たとえ食べたとしても、それは私たちはただパンを食べ、そしてまたそのブドウ液を飲んでるにすぎない。私たちのその頭にしても、私たちの体にしても、私たちが感じまた捉えるものっていうのはこうそれだけに過ぎないわけです。でそういうものがキリストの体であり、そしてキリストの血であると、そういうものをそのシンボライズしていると、まあ、象徴し、またこう印づけているということを、こうどんなに想念を巡らしたとしてもですね、私たち その感覚においてそれをそのこれはキリストの体、これはキリストの血というふうにその捉えることっていうのは、それは無理な話ですよね。私たちはそのところで本当にその印を超えて、その印の向こうにあるもの、パンを通してキリストの体であると、そういうふうにその話がこう飛躍していくっていうか、 その印の向こうにあるもの、あのブドウ液を通してキリストの血であるというふうに、そういうふうにこうその印を通してその向こうにあるものというものを知ることのためには、それは私たちの信仰とそれから聖霊の働きなしには起こり得ないことですよね。つまり物質的なものからその霊的なもの、肉体的なものからそれこそ天上的なものっていうふうなものに、そのこの生産の時を通してある意味で大いなる飛躍がそこで必要であるわけですけれども、その大いなる飛躍っていうふうなものが、それはまさにキリストの言葉を私たちが聞き、そしてキリストの言葉を信じて、そしてその通りに行うことにおいて聖霊の働きがあるということについて、それを信頼をし信じることなしにはこのことは起こりえない。私たちは絶えずこの何ていうかその壁というか、その印を通してその本質を知るというか、物質的なものを通してこう霊的なものにこう預かるというのは、これをそのサクラメントというふうに言うわけですけれど、そのサクラメントという事態の中に私たちをどういうふうにその導かれていくかという、そこに深くその大きな壁が横たわっていると。そしてその壁は聖霊の働きと信仰なしには、主イエスキリストの言葉に対する信頼なしにはそのことは起こりえないということだと思います。で、私たちはですから絶えずその聖餐式の度ごとに、しばしばそれはその単なるその物質的なものにこう終わってしまう危険性というものがこうあるわけですよね。そしてこうただそれは単なるその、ささやかな 食事にもならない食事というか、単なるその、形式というふうなことにこうなってしまいます。ですから絶えずそこには深い聖餐に預かるときに、その主の言葉に対する深い敬重と、そしてそこから聖霊を注いでくださいという深い私たちの側の待ち望み、そして信仰と信頼というふうなものが必要ということになります。で、しかしそれはこの事態はですね、聖餐に預かるときに、その主の体と主の血を飲むのでなければ、それはですからふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりするものは主の体と血に対して罪を犯すことになるって言うんですよね。パンやブドウ酒に預かることを通して、その私たちがたまたま単なるそのパンや単なるブドウ液を飲んでるに過ぎないっていうふうに考えて、そしてそれだけのことだっていうふうにして、自分自身のその欲望とか自分自身の願いに従って生きるとするならば、それは主に対して、主の体と血に対して罪を犯すっていう、そういうふうに言われています。ただならぬ事態っていうか、神の裁きっていうのはそういうところで起こるっていうふうに言われているわけですから、容易ならざることです。で、旧約聖書に従って考えるならば、旧約聖書ではモーセの十戒というのが与えられて、そこからその律法が与えられましたね。イスラエルの民をエジプトから導き出してくださった主なる神が私たちの律法をくださるということを通して、その契約の民として私たちがその神様にふさわしい民として整えられるようにということで律法が与えられました。で、その律法はですね、申命記に書かれているように、この律法に従うならば祝福があり、律法に背くならば呪いがあるという、祝福と呪いというのが律法ということをめぐってそこで分けられるわけですね。律法に従って生きる者には祝福が、律法に従わないで生きる者には呪いと死がという、こういう一つのはっきりとした線が律法ということによってその分けられるわけです。これは新しい契約の中で主イエスキリストの十字架の死と復活において生きるところの、その新約の民というのは一体何かというと、分けるものはもはや律法ではないわけですね。律法において私たちが律法を守ろうと思えば思うほどますます罪深くなっていくと、私たちはその律法の中で生きようと思うならばむしろ罪の中に落ち込んでいくっていう、そういう呪いの中に 置かれているようなこうそういう存在であって、むしろ私たちはこうキリストの贖いなしには許しなしにはいけないものであるということをこう信じることにおいて、私たちは許されこう自由なものとされているっていう、その新約の民、新しい契約の中にこう入れられるわけですけれども、新しい契約においては祝福と呪いがやっぱりあるわけですよね。それは主が私たちに与えてくださっている体と、主が私たちのために注いでくださる血を本当に深くこう預かることができるかどうかということを通して、祝福とそれから滅びとが分けられるという、こういうことがここでこう言われているわけですね。もし私たちがそのふさわしくないままで主のパンを食べたり杯を飲んだりするものは主の体の血に対して罪を犯すことになりますと、裁きがありますと、裁かれます、こういうことがここにこう書かれているわけです。ですからここで本当にこう私たちがそのふさわしいものになるということにおいてはですね、こうまさに私たちはその自分のその力で、自分のこう心の持ちようによってそのふさわしくなるかどうか、これはむしろある意味不可能ですよね。どこまで行っても私たちはその明らかにされることはそのふさわしくないその在り方っていうか、こうキリストをどれほどに私たちが真実にその信じるかというふうにこう聞かれるときでね、それは殉教するぐらいの覚悟がありますというふうに言ったところで、それが本当にこう主の前にこうふさわしいかどうかということは、それは明らかでありません。まさにそのふさわしさというのは、こう主が私たちのためにその備えてくださること、主の許しの中でこそそのふさわしさということがあることですし、聖霊の導きであるからこそそこにそのふさわしさということがその生じてくるのだということが明らかになります。ではわきまえるということを考える、主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に裁きを、自分自身に対する飲み食いをしているのですと、私たちは自分をわきまえていれば裁かれませんというふうにこう考えるときに、そのわきまえるということはどういうことであるか、これはわきまえるという言葉は聖書の他のところでは吟味するという言葉にこう訳されていて、まあこう自分自身をその、まあ、検討する、検証するというそういう意味ですね。そういう言葉がここでこう使われています。つまり自分をよくこう吟味するっていうか、自分の中にこう、まあ、内省をし、その振り返るっていう、そしてその自分は本当にこうふさわしいかどうかっていうことについて その検証をするという、そういうことがそのわきまえるというふうに言われていることのこう内容ですけれど、この場合にそのわきまえるってことはどういうことかっていうことを考えるときに、この聖書の言葉はその2つの種類のわきまえがあるっていう、わきまえが必要っていうことを言ってるんでね。一つのことはその主の体のことをわきまえずに飲み食いするものはっていうふうに言ってますから、わきまえっていうのはその主の体のことをわきまえなきゃいけないっていうことなんでね。それから今度は私たちは自分自身をわきまえていなければ、わきまえていれば裁かれませんというふうにこう書いてますから、その自分をわきまえるっていう、そういうわきまえっていうものがあるんだということがそのここで分かりますね。こう主の体のことをわきまえるっていうことと、自分のことをわきまえるっていう、自分主の体のことをよく思い巡らしてこう検討をし、そして自分自身のありようについてよくわきまえ、よく検討してわきまえる、この2種類の方向がそのわきまえっていうことの中にあるんだということを聖書は教えています。主の体のことをわきまえるっていうことは一体どういうことであるか、これまさにイエス様がこう聖典の時に私の記念としてこのように行いなさいっていうふうに言ったことの内容そのものですね。私の記念として私のことを覚えること、記念という言葉はただ忘れるっていうことではなくて、こう全身全霊をもってこう自分のものにするっていう、そういう意味だというふうにこうこの前申しましたけれど、記念っていうことが単に何ていうかこう記憶をするとか忘れないということにとどまるのではなくて、それこそこう舌で味わい、口で噛み、そしてこう自分の体で感じ、キリストを自分のものにするっていう、そういうことがその、いわゆる聖餐の時に 起こるわけですけれども、記念をするっていうことは、主イエスキリストをそういう形で自分の中に、自分の中にいるものとするという、そういうことがその記念ということで、主の体をわきまえるっていうふうに生産の時にそう考える時には、絶えずそのことをイエス様の主が私たちにしてくださったことが何であるかと、神様が私たちを愛してくださるその愛とはどういうもの、どういう愛であるのかと、主が天と地を作り、そしてまた主イエスキリストにおいてご自身を表し、聖霊において私たちを導いてくださる、その導きをというのは一体何であるかという、その主の体と同時に、この主の体のことを覚えるっていう、わきまえるということは、主の体っていうのは教会ですよね。主イエスキリストの体である教会っていうふうに私たちは絶えず教会のことをその語りますけれども、主の体をわきまえるっていうことは、私の思いにおいて主の体のことをその想起するということだけではなくて、私たちは共同体においてどのように主に導かれて招かれて一つの民とされているかということについてわきまえなきゃいけないという、そういう意味のことがこの中に含まれていますね。でコリントの教会の人たちがまさに主の体をわきまえないで自分勝手に食事をしてきたと、貧しい人のことを見くびって、恥ずかしめてその食事をするという、そのあり方っていうのは、これはまさに主の体のことをわきまえなかったわけですよね。自分の体のことと自分に与えられる恵みのことを考えるだけにおいては、主の体のことをわきまえることにはなっていないということがここで示されているわけで、主の体をわきまえなければいけないと、主の体をわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしていると、キリストの体がどういうものとして形成されているかと、どういうものが私たちの中に、そうキリストの体の中に招かれているかということについて の配慮ですね。主の体のことをわきまえるというのは、水平的なその主が私たちにしてくださったことをそうわきまえるというと同時に、今度は主の体として集められている水平的な次元というね、そういうことについてこれをそう考えるということが、主分をわきまえる、主の体をわきまえるということの中に含まれていることです。今度は自分をわきまえるということも、これも明らかですよね。自分、今度は私自身が何者であるか、主に招かれて主の体とその地に預かっている私は一体何者であるかということについて そのわきまえということ で、その自分自身のわきまえということですから、ですから生産に預かるそのふさわしいわきまえ方っていうのは、それは悔い改めと信仰というふうに言われます。まさに悔い改めが必要、悔い改めは、あ、私は悪いございました、反省しますという、そういうことではありませんよね。悔い改めっていうのは、いつもそのキリストの恵みの前に立ち返るっていうことなんでね、罪人である私ということを知りながらも、こういうものであるからこそ主は私たちを招いてくださって、ご自身の体を与えてくださっているということに立ち返るということが、それは悔い改めですよね。そしてそこで、これは確かには私の体である、あなた方のために与える私の体であると語ってくださる主の言葉に対する深い信頼信仰ということが、それがそのわきまえるという言葉の中に含まれていることです。まあ、こういうふうにこの短い言葉を解き明かしていくときに、私たちは生産に預かるということがそのどういうことであるか、古来 その、まあ、カトリック教会などでは、その主のパンとそのブドウ酒というのは、これまさにキリストの体そのものであって、実体的にそのキリストパンがキリストの体に変化したことだと、実体的にそのブドウ酒がキリストの血に変化したことだと、実体変化説というふうにして、その生産に預かることがどんなにそのうやうやしく、その恐れ多いことであるかということをその強調しました。この感覚は大事ですね。つまり私たちがそのキリストのパンとブドウ酒をそのいただくときに、それがただパンやブドウ酒を食べているって物質的なものを食べているということではなくて、それは本当にリアルに そのキリストを私たちがその味わうんだと、リアルにキリストの存在を深く そこにいただくんだっていう、こういうその、まあ、あの恐れと信仰っていうのはこれ大事ですよね。でまあ、プロテスタントはそういうことに対してこうあれこう実体的な変化っていうのはそれはあまりにも迷信的だとか魔術的だというふうにこう考えて、それはこう精霊の働きなしに、あるいは信仰なしにはその起こり得ないことだというふうにして、こう精霊の働きとそれからその信仰とを強調しましたけれども、私たちも そういうふうにして何ていうかこう象徴するものがこう実体からこう切り離されてそう考えていくときに、いつの間にか象徴だけがその前面に出てきて、単なるその世俗的な物質的なことだけにその終わってしまうというか、そういうその傾向性を強くこう持っていると思います。まあ、あの生産を私たちが本当にこう思い深くまさにふさわしいものとしてそれに預からせていただくようにと、またこう主の体を本当にこうわきまえるものとして、自分自身をわきまえるものとして生産に預かることができるように、こういう深い願いと、そしてまたそういうふうにこうしてくださるとい こう深いこう約束に対する信仰で、これにこう深く固く立たなければならないと思います。で、このコリントの信徒への手紙をする前にハイデルベルク の信仰問答の学びを、長くしましたね。そのハイデルベルク信仰問答の中でもこの生産のことが取り上げられていて、どういう人がその生産に預かるにふさわしい人ですかっていう、そういう問いがありましたね。それをあの記憶しておられますか。あの誰が聖者に預かるにふさわしいのかということに対して、あのハイデルベルクの信仰問答ではとてもなんて印象的なあの答えがありました。で、この生産について あの最後の言葉のところで、問いの81のところに、どういう人が主の生産に来るのでしょうかっていう、そういうところで、自ら自己の罪のゆえに自己を嫌いながらもなおもこの罪が許され、他の弱さもキリストの苦難と死とをもって覆われることを信じ、またますます信仰を強められその生活を改めたいと切望している者たちであります。しかし悔い改めさる者や偽善者はその飲み食いによって裁きを招くのであります。こういうふうに言ってね、どういう人が主の聖餐に来るのかっていうと、自ら自分の罪をのゆえに自己を嫌いながらもなおもこの罪の許され、他の弱さもキリストの苦難と死をもって覆われることを信じ、またますます信仰を強められその生活を改めたいと絶望している者たちであります。しかし悔い改めざる者や偽善者はその飲み食いによって裁きを招くのであります。で、このことをあの繰り返してこう学びましたけれども、生産、私たちの生産が本当にこういうふうにしてこう深いこう悔い改めとその信仰、なおも主は私たちを、私たちの罪を覆ってくださるということについてのこう深いその感謝とその信頼と思ってこれに預かるべきだと、こういうふうにその語られています。私たちの教会 の生産は本当にそのふさわしいものであるか、あるいは巻きまえているものであるか、これは絶えず検討しなければですね。しかしこういうふうにこう検討する中で、生産に実際に預かってこうキリストの臨在を深くこう感じることにおいて、私たちの信仰は成長するんですね。世の終わりまで、永遠の命に至るまで、その神の国を受け継ぐことに至るための成長っていうのは、まさに主のこの体とその地に預かることにあると。ということを私たちは深く覚えたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、主は私たちのためにパンを備え、また葡萄酒を注いでくださることを通して、これによって私を覚えようと命じてくださいました。私たちの感覚も、また私たちの理性も到底そのようにして、あなたの中、あなたが示してくださる誠の霊の糧、また霊の命の源に深く触れることの疎いものでありますけれども、どうかしよう、私たちを心を目を開き、またあなたが私どもに与えてくださっているものの全てのことについて深くそれをいただく喜びと、また感謝と、そしてそれを告げ知らせる働きへと 私たちを召し出してくださいますように切に祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。